ポッドキャスト新春2007。
はい、3日目です。お正月も3日目になると、毎日放送していて、我々この温泉地に泊まって朝から毎日録音するということを続けているんですけども、今日のお話は今までは2006年を振り返るということで、はい、後ろを向いていたわけですが、ついに今日こそ前に向こうということで、2007年これがついているということで、皆さんの注目していることというのを喋ろうじゃないかと思います。でまあ、最初に、ね、はい、その軸がないと喋りにくいなっていうのもあって、はいはい、2007年にこれがあるということが確定していることっていうのを、うん、抜き取ってきました。
スケジュールみたいな
もんですね。そうですね、2007年で、まあ、例えば2007年1月7日に、大河ドラマ、風林火山放映開始というのがあったり、1月は他にも豊川悦司主演で愛のルケイチ、
アイルケ聞きますよこれ
あんなもんドラマにしてテレビで流していいのかっていう
この辺までやるんでしょうかね。
そうですね。それであと、まあ1月30日にはマイクロソフト Windows Vista が発売になります、
うん、いよいよですね、
はい、なので RSS リーダー全面搭載みたいなことで、
なんかこういろいろトラブルがどうたらとかニュースにはなりそうです
し、ね、やっぱりどうしてもあるんでしょうね、うん、
そ
う
絶対ね、切り替えの時は絶対ありますからね、
うん、まあ、みんながみんな RSS リーダー使ったら我々ブロガーも結構アクセス増えたりするかも、うん、
それはついてます、
ついてます、はい、うん、それから2月になると、第79回アカデミー賞の受賞式ということで、うん、また何か映画の話題っていうのがこの辺で起きるんだろうなと思うんで、候補作については今頃から我々も書いとくと、
あ、なるほど、
いう、まあ、
それか、
うん、SEO for the future ということで、
いいですね。
それからあと3月30日が防衛庁跡地に複合施設東京ミッドタウン開業予定ということで、
来ましたね。
なんか関係者この中にもいるような気がします。
そうなんですよ、うん、僕もね、東京ミッドタウンの方に移るんですけれども、なんかね最近はね、東京ミッドタウンのことを富田とかこう一部では呼ばれていたりとするらしいんですけど、
富田と呼ぶんですか、
東京ミッドタウンだから、なんか、まあ、なんかタモリクラブ的なネタらしいんですけど、まあ、気になった人はウェブで検索してみて、はい、富田です。
4月になると丸の内東京駅前に新丸の内ビルディンググランドオープンということで、う
ん、そう、シマルとか、
あ、シマル、
リアックス、
シシマルと
か、シシマル
ね、あ、じゃあ、ししまると呼ぶことになったこれで、まあ、ここが起点になって、全国的にこの名称が使われたら、
ししまるで待ち合わせになる、そういう感じ。
それから7月になると、IOC の総会で2014年冬季オリンピック開催都市決定ということで、うん、これなんか日本も誘致してるんですよね、誘致しようとしてるんだかなんだかっていう話を聞きますが、うんうん、あと7月になると参議院議員通常選挙、
あ、
選挙ですね、まあ、だから選挙ネタをまたあらかじめ春ぐらいからやってると、
うん、春から
アクセス数が上がるかもしれませんね、
うん、また盛り上がりますかね。だから前の選挙の時もこうネットとネットのなんかこう世論がどうたらとか
あったけど、
今回またあるとますますそういうのが注目されるかな、うん、ネット上の動きとかね。
そうですね、うん、あと、まあ10月1日になると日本郵政公社が解散、で解散してどうなるかというと、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、ゆうちょ銀行、かんぽ生命保険、郵便貯金簡易生命保険管理機構が発足するということで、いうことなんですね。それからあと10月14日、まあ、これ僕の誕生日でついてるんですけど、まあ、交通博物館が一昨年か、もっと前かになくなりましたね、閉鎖されて、それで、ね、それが代わり後継が、鉄道博物館としてさいたま市にできると、いうことで、まあ、子供が鉄道マニアなので、うん、非常に これも行くんだろうなと自分では思ってるんですけど、
ね、残りのやつってどうなったんですかね。
残りのやつ、
飛行機部門とかあったじゃないですか、ね、鉄骨博物館にはトラックとか、
そうですね、2階3階がそうでしたね、うん、なくなっちゃったんです。
それ気ですかね、あれはどうなったのかなと、
どっかで
やった
んですか、おまけみたいなもんだったのかなということで、まあ、大体来年はそのようなことがあるよと、いうことで、まあ、だから今言ったキーワードをあらかじめ僕らはエントリーに書いておくと、
アイドルケイチとかですか、
そうですね、
早め
相互にリンクしておくと、そうするといろいろついてるだろうなと思いますけどね、はい、ということで、まあ、軸になる方向というところで、そんなところを挙げてみたんですけども、まあ、それぞれその今年こうついてると思うようなキーワード、これがつくんじゃないかというキーワードをこの後それぞれ上げていこうかと思います。で、まあ、僕はいきなり 言うとあれなんですけども、うん、集合地って、まあ、去年はキーワードだったかなと思うんですよね、は
い、集合地、集まる場所ってわけじゃないですよね、
そうですね、
あのもやいぞ前が来るよとか、
あそこ集合地、
はい、集合地、それ待ち合わせ場所ね、
待ち合わせ場所、はい、
それすごいな、待ち合わせ場所を集合地と呼ぶっていう集合地が流行ってるみたいな、ああ、最後トレンドかもね、
最後さんの前来るよとかこう集合のみんなのこう地位の集合ですね、
はいはいはい、もう今年は集合地からこう集合力ってどうよみたいなことを考えていて、
あ、まあ、力がつくのが今ブームですからね、
そうですね、なので、まあ、クラウドソーシングとかいうのあるじゃないですか、うん、その仕事をまあインターネットのに丸投げしてやりたい人探してプロジェクト作ってもらって勝手にやってもらうというまあようなものですけど、まあ、今年はだから情報をこう、あ、去年ね、集めるというようなことが多かったんだけども、うん、なんか一緒にやるというところでこう前へ一歩進めると面白いんじゃないかなということをいろいろこう考えたりしてるんですけどね、
なるほど、
はい、じゃあ、僕の次が、聖子さん、
はい、
ついてるの元祖みたいな方ですが、はい、今年何がついてるでしょうね、
今年ですね、ついてることいろいろあったんですけどもね、今年のキーワード、そうですね、あの格差社会とか、あ、下流上流、下流、ね、とかっていうのがよく最近新書なんかで、うん、
去年とかすごい話題になりましたよね、
あれがね、徐々にブログにもこう、うんうん、染み出してくるんじゃないかと僕は思ってですね、
はいはい、
ブログのネタもなんかどうせ僕なんてとかそういう下流っぽいブログが増えてきて、
下流ブログ、
下流ブログ、
下流ブログね、
それらの方々がこう層を成してですね、はい、一大勢力となって下克上を狙うとか、またはそのやる気がなくもうこう底辺にこうずっとたむろしてこう檻のようにこう溜まってるとかですね、そういうね、こういろいろそういう人たちがリンクをお互い貼り合ってですね、多重リンク者と
多重リンク者
はい、
作っていくんじゃないかなと、こうでだんだんもうみんなそれの
リンク破産、
リンク破産、リンクが増えてって、うん、もうリンクの意味をなさなくなってくるとか、はいはいはい、そういうこうスパイラル、負のスパイラルが
負のスパイラル
一部で起こっていくんじゃないかなと、
あ、下流、
下流、
じゃあそれを抜け出すにはどうしたらいいんですかね、
抜け出すにはですね、やっぱ僕のブログを読んで自己イメージを高める、
あ、なるほど、
ね、ついてるとか、ね、ポジティブシンキングでこう、うん、下流でも明日があるさと、うん、やってればいつかはいいこともあるんじゃない
か、ついてるアイコンとか配ったらいいんじゃないですか、
う
ん、
そうだ、20万円ぐらいでね売ってみようかなとかね、
あその仮想ブロガーから搾取して、
搾取して
一人
あの下流食い、
下流
食い、下流食いですね、
下流食いいいっすね、次々につながっていくキーワード、はい、なるほど、
でそのリンクリシとかがこう
リンクリシが
もう辰巳さんもじゃあ下流検索とか出して、
下流検索、
下流だけよみたいな、
下流だけよ、まあ、下流もね、先ほど昨日ですかね、辰巳さんの「物は言いよう」って本だね、
はいはい、
物は言いよう」って本もありますけど、はいはい、下流もきっとこう物は言いようでよくなるんですよね、
そうですね、下流ってこうなんか上下の下みたいな感じでイメージが悪いじゃないですか、うんうん、でもその下っていうのは別に悪い意味じゃなくて縁の下の力持ちとかもありますし、
いいですね、
その例えば今そのバイナリーハックスとかいうのがまあ話題になってて、要するにそのプログラムの世界でもその下のレベルのレイヤーのそのビットの0、1とかそういうような部分、要するに下流の部分が重要だっていうのが今認識されているので、
プログラムとかシステムの世界ではよく下流工程、上流工程って普通に言いますもんね、下流言語、上流言語、
下流というのは要するに地に足がついているということで、非常にポジティブと言えるのではないでしょうか、
うん、なるほど、まあ、かなりこう無理やりなネガティブポジティブ変換が入ったような気がするんですが、はい、それじゃあ辰夫さんはどう考えますか、
はいはい、僕はですね、その、まあ、Web2.0 的な話で、まあ、ちょっと技術者から見た話として、そのバーティカル検索って呼ばれてるものがあるんですけど、要するにその、なんだろう、非常に範囲限定、範囲を限定した検索というのが、まあキーワードとしてもシステムとしてもこれからちょっとドカッとくるんじゃないかなと 思っていて、まあ、もちろんそういうのはいろいろあるんですね。例えば、去年出て一番印象残ってるそういうバーティカル検索の一つは Google コードサーチっていうのがあって、まあ、これはプログラム書く人しか多分あんまり便利じゃないんですけれども、その、今までに書かれたプログラム そのオープンに公開されているプログラムのソースがあちこちにあるやつがそのインデックスされて検索できるわけです。それ検索すると、まあ、コードだけが検索結果で出てくると。そうするとよくその例えば Google なり Yahoo なりを自分が何か文章を書くときのこういう表現って普通あるのかなって言ってこう検索して あった普通な表現だったとかいうような使い方も時々することあるじゃないですか。その文、うん、作文のときにこの表現正しいのかどうかチェックにこうそういうウェブ検索を使うっていうのを時々やったりするんですけど、それをそういうプログラムを書くときにもそういうのも使えるっていう。でそれはなぜその便利なのかっていうと、その、まあ、範囲がプログラムって限定されてるっていうのも一つあるんですけれども、もっと大きいのが限定されてることによってノイズの除去がそのシステムを作る側がやりやすくて、そのゴミが少ない検索になると、うん、範囲狭いってことはそれだけ余計なゴミがなく、今普通にウェブ検索するといっぱいゴミがあるけれども、うん、絞れば絞るほど、まあ、それはその目的以外な人にとって何も得られないけど、目的が持ってる人にはゴミが少ない検索結果が得られるってことで、まあ、それは来るんじゃないかなと思います、うん。まあ、よくあるのがそのショッピング検索、まあ、そうです。例えば Amazon の検索なんてのもまあバーティカル検索だと言ってしまってもよい。であれは、うん、でまあ Amazon の商品しか検索できないけれども、うん、それ以外のゴミは入ってないわけですよね、うん。そういう感じで、まあ、Amazon だけに限らず複数のネットショッピングを同時に検索してそこからの結果だけを出すとか、まあ、僕も趣味で作ってたりとかしたこともあったんですけれども、うん、そういうのも来るかなと。でまあ画像検索、動画検索、音楽検索っていうのもそういうメディアごとの検索もそうだし、もうちょっと細かくその秋葉検索とかでもいいですよね。そういうのもその空き場絡みのデータをうまく集めてきてそこからだけ検索するとかいうふうに作り込めばゴミが少なくて便利なものができる。で今そのね、まあ、API とか言ってウェブ、例えばウェブ検索の各社がその API を公開して、まあ、これちょっと話細かくなるからあんまり言わないですけど、そのエンジニアがウェブ検索を自由に使えるような世の中になって、週末で趣味でそういうバーティカルな検索、ニッチな検索っていうのを自分で作れるような世の中になってるんですね。 Web 2.0 的世の中素晴らしい。そうなるとそのまあ、なんかそういうなんかやってみようって言って手軽に始められることとしたら、例えば身近な検索でも自分のその趣味の検索でもいいんです。そういうバーティカルな検索をなんか作ってみようっていうのが一番手をつけやすいし、しかもそのことに関して興味がある人にとってすごい便利であるということで、そのなんだその Web 2.0 的な世の中にもなったし、その世の中ウェブ検索自体もゴミも多くなったしってことの両方両面から、そういうそのニッチでニッチだけど精度が良いっていうバーティカル検索っていうのが、まあ今までもあったんだけど、これからますます来るかなと、うん。ちょっと真面目な話ですけど、
はい、今年はじゃあバーティカル検索、
バーティカル、
バーティカル
検索。下流検索はでもバーティカルじゃないの？
それはね、
ホリゾンタル。
それ難しいんですよね。そのね、分野っていうのは何かって、例えばブログ検索っていうのはブログの中だけから検索するけど、ブログってなんかテーマかっていうとちょっと微妙じゃないですか。料理検索だと料理を調べたいって人調べるし。ブログとか下流とかちょっとなんかジャンルが複数なのが含まれたメタなジャンルみたいな感じになってて、ちょっと難しいかな。ただブログ検索をしたいっていうのの一つの目的として評判を調べたいっていうのがブロガーの評判だから、下流検索も下流ブロガーがある商品についてどう思ってるか調べたいとかいうような目的があれば、それなりにその使えるものにはなるかなと。
なるほど、ということで検索の未来が語られて、したところでですね、そろそろ、放送収録の時間も迫ってまいりましたが、まあ、こうして新春ポッドキャストということで、うん、元旦から3日間、送り続けてきましたが、
すがすがしいですね。
すがすがしいですね。まあ、今年もですね、この3人でまたついてる力というのを相互リンクすることで、ね、倍増させてですね、朝増し的にも朝増しのためじゃないですよみたいな頑張りたいと思いますね。はい、はい、それじゃあ、今年も頑張りましょうということで、はい、お別れです、はい、皆さん、今年も頑張りましょう、
はい、Hey, thanks for listening to today's podcast. We'll be here next time. Keep the emails coming in and be sure to subscribe.